ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、オレンジです。
いや、最近下ネタ言ってねえな。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
します。言ってる？最近、オレンジさん、下ネタ。
下ネタをあえて言う？
いやいや、あえてっていうかも結構日常的に使ってるから、その、使ってるか使ってないかって言われても困るみたいな、そういうタイプ。
基本的に言ったことないっすね。僕、だから下ネタを受け入れられるようになったのも、物心ついてからなんですよね。だから小中とかは。
子供の時なんかさ、もう、うん、何、お坊ちゃまくんだとかさ。何ですか、その手の漫画もいっぱいあったでしょうに。コロコロコミックだとか。
まあ、手塚治虫でさえもね、まあそういうのはあっただろうけど。
そうそう、まあね。
なんか、あえてそれを、
う
ん、
まあ、自分自身から、ですか、はい、
世代じゃないっすね、多分それは。
ね、キューティーハニーは古いな、
世代じゃないっすね、多分。アイズとか、1500% とかの世代です。
ああ、そうですか。マガジン、はい、マガジンですね。
ジャンプですね。
ジャンプですか。はい、マガジン、まあ、いや、そう、ちょっと振り返ればどうですか。まあ、下ネタを言うのもちょっとなかなかないけれど、どうですか。
ない。最近も全然話すことってないですね。あえて、だってそれピックアップする、それこそ、なんすか、映画とかでそういう描写が出てきた時に、そういう表現を避けることは難しいかもしれないけれど、うん、あえて自分からわざわざ下ネタを言って、別に面白い下ネタを言えるわけでもないしと思うと、出すことってあんまないっすよね。
じゃあ、ドリフとかは、どうだったんですか、はい、ドリフと。
別に受動するというか、見る分には全然いいじゃないですか。自分自身から発する。いやいや、うん、
めちゃくちゃこう、下ネタの話してるように思えないぐらいなリアクション取ってくれるね。
だって下ネタの具体的な話をしてないからね。うんこちんこの話をしてないから。
あ、言っちゃったね。俺言わないようにしてたのに。
別に言っとっていいんじゃないですか。言って何が悪い？
僕はね、結構苦手でね。
苦手なんかい。ね、この話。い
や、そう、でも、さっき今、意味軸も言いましたけど、やっぱその、
意味軸も。
言うスキルっているじゃん、なんかやっぱり。
言うスキル、うんうん、あります、あります。
これを、
う
ん、だから、もちろん思いつきすらしないし、どうしたらいいかわかんないけど、うん、なんか、それで笑う感じっていうか、笑ってもらえる感じっていうのがなかなかこう、思いつかないっていうか。
うんうん。
なんつうの、なんだろうな、なんか、ちょっと違うかもしれないけど、なんかね、女性が自分のうちにやってきて、そのやってきた女性に対して何にもしないのは失礼だみたいな言及、意味わかります？この辺のニュアンス。
どういうことだろう？
いやいや、だから女性がなんか理由でうちに泊まったり来たとして、
はいはい。
その女性に手を出さないっていう感覚とかで、うん、手を出すのは普通だろう的な感覚とかわかります？
手を出すのが普通だろう的な感覚？ああ、まあ、そうですね。なんとなくわかるけど、みたいな感じかな。
いやいや、別にこれ、わかるってそんなに。私もそうするっていう意味ではなくて、そういうふうな言い回しとかあるじゃん、うん、きっと。
ああ、はいはいはいはい。大阪のね、吉本の芸人さんとかがよく喋るやつ。
限定すると良くないけど、別に東京だってどこだってあると思いますけど。
うん、面白くはないけど、なんか、場の空気的にはわははってなってる。
面白くはないとかも別にいいんだよ。そういう価値。うん、ああ、だから、そういうふうにオレンジさん思うってことだと思いますけど。いや、うんうん、つまり、それはその、ちょっと確かに価値観的には古いのかもしれないし、例えば、今時の若者と言われるくくりだと、そんなこと別に、うん、いや、男とか女とか関係ないでしょ、みたいな。考え方もあるから、別にこれは、その絶対に何かがあるわけじゃないけれど、まあなんかそういう、うんうん、なんていうかな、雰囲気的な何かの力みたいなのがあって、うん、まあ今日は、まあ、丁寧な雑談、ちょうどいい雑談のコーナーなんですけれど、うん、
はいはい。
まあテレビの話しようと思うんです。
うん、うん、うん、うん。
で、いや、これなんかテレビの話しようと思ったんだけど、まあ、なんでかっていうと、その、わざわざテレビの話する感じって、 それはそのテレビが凋落してるとかそういう意味じゃなくて、あんまりやっぱテレビの話でしないような気がするんですよ。う
ん、日常の中で。
そうそうそう。で、そのなんでなのかなと思って、まあもちろんいろいろ理由はあると思うんですけど、なんていうかその、ちょっとやっぱり、さっきの下ネタじゃないけど、非常にこう、原初的な感覚っていうんですかね。なんか、理屈でこれが面白いっていうふうなものじゃない系のものがやっぱテレビの中には多いのかなっていうか、
うんうん、
もしくはその瞬間で終わるもの。だからテレビの話を持ち帰って誰かにするみたいなことがあんまりこう起こり得ないようにテレビはもしかして作ってあるのかなとか、うんうん、そんなことを思う。まあもちろん全部そうだとは言いませんよ。ただなんか割とそういう風なものが多いのかななんてちょっと思ったりして、でも別にそれがつまらないってわけじゃないんです。ただその自分でそれを再現することもできないしっていうのは、なんか俺にとっての下ネタに近いなというか、
うんうん、
なんかそんな感じのことを思ったんですけど、
うんうん、
でまあこの思ったきっかけとなったのがですね、
はい、
まあ紅白歌合戦の出演歌手が最近発表されまして、
エイタさんがね、あ違うエイトさんがね、
はい、でそれなんか
ドルチェ&ガッパーナーっていうのが全部ピーって入るんでしょう、はい、多分ね。
どうなんですかね。
ピーピーピーピーピ
ー。ね、なんだっけ、あの、真っ赤な車って言われてたのね、昔ね。山口百恵のね。プレイバックパート2かなんかね。
そうなるんでしょうね、きっとね。
だから
ね、
どうなんでしょう。まあ、で、それで、それに受けて、いいですか？あの、裏紅白歌合戦っていう、まあなんかその、これは、なんか割とルーツとしては、それじゃないんだけど、その、テレビブロスで、なんか、今年盛り上がった人をちょっと紹介するみたいなコーナーなんかもあったりして、まあ割と古くからその手のコンテンツはあるんでしょうけど、まあ個人の人はどうやらやってるらしいんですが、今年、まあちょっと、やや注目された、気になった人たちが、わーっと羅列されてて、その数が結構半端じゃないぐらい出てるんですけど、まあ、オレンさんご覧になりました？これ。
今見てます。さっきからこうずっと見てるんですけどね。
そう。まあなんかなんとなくですけど、さっきも言ったみたいにその、まあ本当にそのテレビで、なんていうか盛り上がることで、これってなんか、いやもちろんドキュメンタリーとかね、ニュース番組とかそういうドラマとかそういうものとはまたちょっと違う感じの消費するテレビの、絶妙なところをきっちりついてる感じがして、だからこれって結構忘れちゃうよなっていうのを丁寧に追っかけてるんですよ。
確かに。
で、まぁ、ちょっとザザッと言うとね、例えば総合司会がアンジャッシュの渡部健さんなわけです。もうこれ、なんかこういう話しないじゃん。まずなんか。で、今回は黄色組、紫組に分かれてるんですけど、黄色組総合司会が香川照之、紫組が田中みな実。で、まあ、サポーターにね、フワちゃんとかみちょぱたとか出てきまして、で、そうね、いろいろ、まあ、宮迫さんの雨上がりって曲を歌うとかね、東出くんがノーダウト歌うとか、チョコレートプラネット。
一番上にある画像が耳をすますばなのはなんでなんですかね。
なんですかね、わかりませんけど。
何の位置ですかね、これ。
これはわかりません。わからないのは検索してください。
うん、
チョコレートプラネットの香水、ね。とかね。剛力彩芽の、悔しいけど大事な人。で、これ
対戦相手が面白いですね、やっぱね。
カードになってて、前沢が、前沢優作、元 ZOZO 社長のゼニドルソング。これゼニドルソングっていうのもまた渋くて、まあ、一界隈には有名ですけど、伊集院光さんとかが結構なんか変な音楽を。
トンチキ音楽
みたいな、ね、はい。集めるみたいなのがあって、その中で、取り上げられてた、まあ、曲でもあったりするね。あと、近藤正彦のけじめなさいと山口達也の本日未熟者がね、対戦カードに入っていたりとか。まあ、
つまるところ。本日未熟者も、そっか、近藤正彦ですもんね。
うん、そう。近藤さん、ね、下世話が、下世話を呼ぶというか、まあ、だからっつって、これを、なんかあんまりこう、しょうもないって言い切るほど、なんか僕ら、そんなに立派じゃないっていうか、結構これテレビの中とかで、のやりとりで、まあ、消費されてることだな、みたいな。こんなのもありますよ。吉村、大阪府知事の、ただいまの後は、これ、イソジンの CM ソングですね。
ただいまの後はですね。
はい。で、この対するカードが、安倍晋三の、うちで踊ろうということで。
これはね、 歌ってねえよ、動画
で。このね、もうだからもはやテレビの枠でもないけれど、でもしょうもない。でもちょっと話題にはしたっていう、この辺のバランスとかがすげえ面白いなと思って、まあこれ一個一個ね、覗いていくと、ああ、はいはいとか、
2020年7巻はね、確
かに。わかんないなっていうのもあったりすると思うんです。このわかるわかんないとかは、やっぱその、なんつうのかな、この、まあ僕はテレビって言い方したけど、なんかこう、なんとなくの芸能というの、だこういうのに全くこう敏感じゃない人もいるとは思うんですよね、なんというか。うん、なんか聞いたら、あの、インタビューかなんかで本当に年間でずっとメモしてて気になったことを、なんかそういうので作っていらっしゃるのがあります。で、例えばこうね、あの、絶対わかんないだろうと思うんですけど、あの、ムーシー藤田の架空芸人、架空芸能人モノマネメドレー2020っていうのが入ってて、これ知らないでしょ、うん、普通の人多分。
なかなかやっぱお笑い番組を追ってないとね、見たことないですよね。
そうそうそう。
でもなんか七曲さんといえば、まあ、あの、水曜日のダウンタウンで令和を当てた人だねっていう人で有名ですけどね。
うん、そうそうそう。対戦カードはハリウッド雑誌、ザコ師匠の誇張しすぎたモノマネメドレー2020なんですけど、うん、まあ、これ勇者、ね、あだなとかね、いろいろこう、思う人は思うみたいなね。うん、あと、まあいいや。まあとにかくね、全部テレビ見てた人は、ああ、はいはいっていう感じのものが続いてて、これがね、なんか自分のテレビ感覚みたいなものとかを、ちょっとこう、思い返させてくれるというか、だから、まあ恥ずかしくもあり、だからほんとこう、下ネタっていうほどじゃないんだけど、でもちょっとチブではあったりもするし、でも決してこう恥ずかしがるものでもないという、なんとも言えない感じのものが上がってて、なんか
僕はここわかんないな、僕。あの、全員合唱シンボルロック以降の、今井メロ対メラヨシカズとか、うん、電気グルーブ対サツキミドリとか、ノブ対長野とか、はい、この辺の組み合わせはちょっとわかんないですね。
シンボルロックは、あの、ご存知ですよね。梅宮達夫さんの。
はい、達夫の曲なんですよね。それをツイートでやるって言ってんですけど、はい、その下のこの組み合わせがわかんないな。
だから、それ全部調べてくれよ。そういう話してんの、今。だから、これが分かるとか、分からないとか、あの、うん、全員が分かるべきだっていうことじゃなくて、それをなんか試されてる感じっていうのは、なんかこう、結構親切なコンテンツの中においては、でもこれがテレビの中にあったのは事実だと思うんですけど、なんかそういう感じはありますよね。
ティル・ワングレイのボーカルになりすまして、内縁の妻家族から5000万騙し取った男を主張してますね。黄色組でね。
ほぼそのままなんじゃないかって感じはありますけど。まあまあ、なんかね、そんな感じがあって、僕は、まあ、これすごいんですよ。その、こう、ワーッとある下に、主な線に漏れた方々っていう、なんかね、結構細かくいろんなことが書かれてて、うんうん、あ、なんか、あ、もう本当テレビ以外のこととかもね、まあ芸能人がすごく多くはありますけど、中にはなんか、チリ人さんとかもね、入ってたりとかね、面白いですよね。バカリズム、夢見、眠、夫妻とかね。あの、こっそり入ってます
けどね。それいじりにくいやつですね。
はいはい。まあまあまあ、そんな感じのやつがあって、だこういう、なんていうかな、あの、芸能界を僕らどう楽しんでんのかな、みたいなことなんですよね。
うん、うん、うん。
これだから自分で家とかさ、言われても困るし、あんまり思い出せないやつじゃん。だいたい今言ってたようなやつって。
あえてそうですね、思い出すことはないかもしれないですね。
で、ちょっと、でも感情が確かに動いたのは事実で。
確かに。
だからまあ多分こういうのきっちりと、あの、ポケットから出せるのが芸人さんとも言えるのかなとか、なんかそんなことは。
すごいわかりますね。犯罪者みたいな枠がありますね、ちゃんと。悪意がありますね。並び、すごいな。
うん、いや、これのちょうどいいところギリギリスレスレを出すっていう、だからこの方もすごくバランス面白いなと思うんですけど、なんかそんなことはちょっと思いましたね。
最後、アーモンドアイってなんだろう、わかんねえな、本当に。すげえな。
で、まあ、あの、ただただ楽しむだけになっちゃった
んですけど、ね。馬の名前か。はいはいはいはい。
はい。まあまあ、まあいいでしょう。まあこれはだからそういう感じになっちゃうんで、だからまあここら辺が、そのやっぱりこう、テレビで動いてる人と、まあ、それを消費する側の違いなんだろうね、きっとね。あの、消費する側は、やっぱりこう聞いて、ああ、面白い、ああ、あったあったっていうことで回収していくんだと思うし、で、それで忘れちゃうんだよね、なんかね。なんかそういうことを、なんか風景として作っているなというか、だからきっとほら、忘年会とかでさ、なんかこう、今年流行った人のコスプレして、 今年のことを一切忘れるみたいなことと、まあ、ほぼ同義語だと僕は思うんですけど、なんかね、まあ、そのバランスがとっても面白いコンテンツではあるんですが、まあ、ちょっと、まあ、こういう話をしたく。で、うん、それを受けて、今、ね、どうやってテレビ見てるのかって話をちょっとしたい。
うんうん、
2番目ということなんですけど。
うんうん、
で、まあ、一応2人でね、どんなテレビ見てたかなって、わーっとこうなんかいろいろ拾ったりもしてたんですけど、
うん
まあ、そもそもテレビってどう見てんのかなってのがあって、
うんうん、
この、いわゆる情報とか、なんか質のいいコンテンツを見るとか、そういう消費の仕方じゃない見方が結構大多数なのかなって気はしてるんですよ。
うんうん。まあ視聴率が高い番組とか見てもね、うん、それは思うこと
ある。そうそうそうそうそう。で、もちろん、だから、ここでさ、なんか、かっこいいさ、話をしてもいいわけ。うん、そうですね。僕は、ノンフィクションをよく見てまして、テレメンタリーよく見てまして、報道特集見てまして、ね、なんかそういうことを、それっぽく言うみたいなこととかできるんだとは思うんですけど、なんかそういうことじゃなさそうなのは、前半の話を聞いたら、まあ一応わかるじゃん。どう消費してたかっていう意味では。
うん、うん、うん。
まあ、とはいえ、シンプルに、まず、まあ、何見てましたかみたいな話で、ちょっと3つぐらい、ちょっと、オレンジさん、名前、タイトル出してもらってもいいですかね。これは面白かった。これ好きでした。みたいな感じでいいんですけど。
じゃあ、神秘の巨人たち。
おぉ、ほうほう。
セブンルール。
かっこつけてますね。
セブンルール。
かっこつけてますね。
金曜日のソロたちへ。
あ、だからやっぱこう、何自分の紹介みたいな意味もあるから、そういう選択になるのかな。下世話なやつ入れてこなかった。
うん。あ、じゃあ、ポンさんお願いします。
はい。いや、俺もでもね、うまくいかなかったんだよな。これ、どこまで、いや、結局自分をね、どう伝えるかですから。ね、今日からやる会議。で、
ぽいなぁ。
で、レギュラー番組への道。
はぁ、あ。
で、これはね、ちょっと悩んだんですけど、ちょっとね、これは、これはカッコつけてますけど、国際報道2020。うん、
いやいや、まあ言っても、なんか全部カッコつけてる感じですよ。
あ、そう？そうですか。うん、まあ、うん、なんかここには、勇者とかね。あと
もう僕はもう、
勇者とか。
ああ、はい、ゲーム番組ね、はい。
ドリフ大爆笑とか。
ドリフ大爆笑今やってないでしょ。
いや、やってる。今 BS でやってるんですよ。毎週やってますから。
志村は亡くなったし、みんなもうおじいちゃんになってるのに。
永遠なんだよ、ドリフは。まあ、今、ドリフ大爆笑87がやってるから。
87。
85か7か、なんかはそれぐらい。
ウルトラマンセブンとね、ドリフ見てるんですもんね。だからそういう意味では。
もう、これ何年のテレビ見てんだってことですけど。まあ、有吉の壁とかそういうのあるんで、
あ
まあ、そう。だから面白いのはまああるんだけど、まあ、あえて、今、テレビ、面白そうなやつっていう意味でちょっと取り上げたのはもう僕3つなんですけど。
なるほどね。
その、今、まあさ、ちょっと取り上げてくださいましたけど、
はいはい、
なんて言うんだろう、その、いわゆる、自分にとって役に立つみたいな言い方とかもあるとは思うんですけど、なんかテレビっぽいものとして、
うんうん、
まあまあ、今の3つの中でもいいんですけど、なんかこう、どうですかね、それを紹介して、こう、テレビの話ちょっと聞きたいんですけど、
例えば、
まあ、今ね、その、神秘の巨人たち。
はいはい。
まあ、一見聞くと、すごくこう、うん、何なんかスマートな感じ。その、美術というとっつき悪いものを。ま
あ、勇者、がね、神秘の巨人たちのすぐ後に来て、なんかいろいろと、平子さん言ってましたもんね。
そうそう。だから、その、まあまあ、なんかなんていうのかな、神秘の巨人たちを、スマートに楽しむ感じみたいなことの話なのか、どういう風に捉えればいいかな。う
ん
う
ん、
だから
僕は他にも美術系の番組、日曜美術館とか、うん、ブラブラ美術博物館とか、これなんだっけ、うん、日テレかな ?BS 日テレかなんかやってる番組かなとか録画して見てるんですけど、うん、なんか一番好きな、最近ちょっとリニューアルをしたんですよ、美の巨人たちって。もともとはいわゆる、アート、絵とかをずっと小林薫のナレーションでずっと紹介して、時々そのキュレーターの方がコメントしてみたいな感じだったんですけど、最近というか1年ぐらい前からかな、 俳優さんとかタレントさんとかが実際に現地に行ってその作品を見て、うん、現地のキュレーターの方に話を聞いてとか、あと作った作家さんのコメントとかも挟んだり、ドラマとかも入れたりとかっていう30分の番組の中で、そのアート作品展示とか、あとは、展覧会の会場みたいなことを、こう多面的にこう描こうとしているというか、すごく行きたくなるような作りにしてくれてるのがすごく楽しいんですよね。毎回、まあ音楽も結構好みの音楽がかかってくるし、みたいなものがあったりして、その総合的な、そのアートを表現するっていうものの作りとしては一番好きな番組ですね。
うん、うん、うん。ね、まあ確かにそのね、まあいろんなモチーフありますよ。そのアートとか社会問題とか、うん、最近藤野真也とかでもね、その、アーホとかっつって、
最近はあんまやってないかな。前やってましたね。
ちょっと前やってましたけど、なんかまあ放送作家とかが出てきて、うん、まあそういう、タレントがアートに触れることでまあ身近に感じるとか、なんかそういう番組がありますから、うん、まあ構造としては。まあ、普通っちゃ普通だけど、でもまあ、この、割とこう、
硬い言葉、うん、アーホーはすごい嫌だったのは、ツッコミなんですよ、うん、やり方が。ね、
いや、まあ、アーホーの話はごめん、うん、俺が言ったから悪かったけど。なるほどね。はいはいはい。
とは意外とそういう、うん、現地に、もちろん旅番組かけるアート番組みたいな見方もあるんで、僕両方好きなんです。旅番組も好きなんで、その関係算としてはすごく魅力的に映ってる感じがするかなってのありますかね。
でその多くの情報番組が、まあ、何すごくこう、イライラを募らせられてる面とかも含めつつですけど、要は、うんうん、タレントさんが面白いとか、お笑いやるとか、うん、なんかその、うん、まあ、特にお笑い芸人さん思うんでしょうけど、その、面白いだけじゃなくて、なんか、情報を見せるとか、なんかこう、うん、本質的なものが別にあって、それの、なんかこう、楽しく伝えるための、こう保護膜というか、オブラートみたいな感じで、そのタレントさんが出てくるみたいなものってのは、まあテレビにおいては結構多いよね。
うんうんうんうん、
うん。で、それのまあ一つの形だと思うし、それはまあ、ある意味、全番組がそういう形を取ってるというか。
うん。
だからそのね、新美の巨人の後の勇者、あも、ゲーム情報番組なわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、そのゲーム情報番組の割合が、まあ、ゲームの方が 0.05 でっていうみたいな、うん、その比率によって評価がまたいろいろ変わったりとかするんだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあまあそういう、だから見やすいってことだよね。その切り口として新しい風にも見えたりとかもするしね。
見やすく、そうですね。日曜美術館とかに比べるとだいぶ見やすい感じはしますね、やっぱり。うん、その、ね、ちゃんと専門家の意見も入ってくるんだけど、どちらかというと僕らに近いような、素人に近いような目線で、その人、出てくる人たちは語ってくれるの。しかも、まあ結構言語化は、それこそ又吉直樹さんとか、感想の言語化が巧みな人とか出てきたりするんで、そういうのはいいなと思いますね、やっぱね。
いや、まあちょっとね、難しいんだよね、やっぱな、こう。ね、その、裏紅白歌合戦を触れた時のこの、ざわざわした感じがやっぱこう、スッと消えてくあたりがこう、いいよね、なんかね。いや、そう、なんかわかんないんだけど、その、生っぽい感じっていうのをテレビに求めてる面も、なんか俺はちょっとあるのかなと。まあ、じゃあちょっと僕の方行きますけど、僕はさっき、これ知らない人がほとんどだと思いますけど、今日からやる会議っていう番組があって、
はいはい。
これテレビ東京の深夜でやってるんですけど、まあ、要は、さらば青春の光と、雷っていう、まあ、お笑いコンビがいて、その二組がなぜか呼ばれて、テレビ東京に、その、テレビ東京でビジネス企画を考えてほしいって言われて。で、ギャラは、その上がりで出た分を上げますっていう、そういう体でやってて、実際出てないかどうか知らないですけど、で、それでもう、本当にいろんなビジネスやってる会社とかと打ち合わせしたりとかして、まあ、漫画のアイディア考えて原作者となって絵を描いてもらったりだとか、東京のお土産物を作ろうって言って、なんかその、
作ってましたね、フォークとかね。
人とかとだったりとかして、なんか、この、もちろんこう芸人さんがビジネスやるっていう番組とかは山ほどあるんですけど、本当にゼロからやってる感じが俺はすごいなんか心地が良くて、まあ本当のゼロはテレビとか全くない方が面白いなとは思うんです。多分 YouTube とかもそういうのもあるのかもしれないけど、まあテレビ局っていう下駄を履いてるにしても、 なんか彼らがいることで、こう、ゆっくりビジネスの構造みたいなのが眺められるなとか、あと、テレビのビジネスの作り方の、まあ、ある種のしょぼさみたいなこととかもなんか、まあ、悪い意味もいい意味も含めてこう、こぼれ落ちてくる感じがあって、結構ね、覗き見できる番組で、で、さらに今回のコロナ禍だと、ズーム会議とかも結構、まあ、そのまま出してたりとかしてて、なんかその辺で言うと、うん、テレビ東京らしさもありつつ、なんかこう、今時のものづくりの、ドキュメント感っていうのも見えるので、まあ、お笑い芸人さんも出てるんですけど、なんかこう、ビジネスドキュメントとしても楽しい感じの番組なんですよね。
うん、うん。
そう、だからなんか、追いかけるのは大変だとは思うんですけど、なんか続く意味がある番組っていうか、じゃあこれ商品できましたとか、これ売り上げどれくらいでしたっていうのも、どんどん追いかけて分かったりもするんで、その辺とかも面白いんですよね。
うん。
で、でも、分かった。確かにオレンさん言うこと分かった。これはね、全然面白くない、この話は。で、やめよう。はい、次。いや、でも、うん、これ難しいね、なんかね。いや、つまりさ、何が言いたいかっていうと、うん、この、もちろんさ、こういう番組見てますって話はね、全然言えると思うし、なんか、いろいろ言えるんですけど、うん、なんていうかこう、テレビが僕らの日常にこう、どう入ってるのかなっていう、もうちょっと生々しいテレビの話をしたいんだけど、覚えてないんだよね、なんていうか。
日常に入ってるって意味では、僕はあれですよ、毎日モーニングクロス見てるんで、一番日常に入ってる気しますよ。
いや、わかるんだけど、
うん、
そう、どうだろうね。そ、いや、まあ、僕も見てますよ。僕も見てるんですけど、うん、なんだろう、なんか、それは、いわゆる、その、目覚ましテレビとか、なんかその、うん、そういう系のものをくだらないと、あえて一括りにして、うん、せめてこれぐらいは朝見ておきたいんで、でも WBS はちょっと経済偏りすぎだろうっていう、それちょっとなんかこう、うん、恥ずかしさもあってこの辺に落ち着いてるみたいな、そういう風な話をするものなのか、
うん、
それも中身のね、そのやっぱりこう現代社会の問題、課題をね、きちっと取り上げているとかね、っていう風に、
うん、
どういう風にするといいんだろうね、こうテレビっぽい話というのはさ。
テレビっぽい話、ね。
いや、これは逆に言うと、テレビっぽいっていうのは、さっきのその、裏紅白歌合戦みたいな、やっぱその、何、本当に軽いさ、いわゆるそのテレビ中における人間関係みたいなものとかを楽しむコンテンツとしてのテレビってあるわけじゃないですか。
うんうん。
だから、その中、テレビという枠で、なんかすごい面白いドラマとかを何億円かけて作ったとか、そういうことはもう僕らは一切期待してなくて、もう本当小さい人間関係がどこに生まれてくるかみたいな。だから共演 NG じゃないけど、そういうドキドキをずっと楽しんでるための箱みたいな感じ、
うん、
そういう消費の仕方を、まあ割と20世紀初頭までやってて、もうそれについていけないっていうのが多分 YouTuber の人たちだと思うんです。子供たちとかは。だってその文脈知らなかったらもう誰が仲いいとか知らないわけだからさ。
でも、なんかそういう見方ってしっくりきますポンさん自身。なんか。
いや、だから僕はだんだんこう、いや、だからこのさ、裏紅白歌合戦のリストを見てて、結構分かっちゃう感じが、うん、やっぱり俺まだテレビにいるなって思っちゃったりするわけですよ。
あ、テレビにいるってことか。
うん、そうそう、うん。それは一個一個の面白いコンテンツを見てるって話とは別で、なんかそのテレビ感の中にいるっていう感じっていうか、だから本当見ない人は、何のことかさっぱり分かんないと思うわけ。いや別に、その、悪いとかいいとかって話じゃなくて、その世界にいることがテレビの世界の、なんか、ルールだったと思うから、なんかそう、で、もうある種それはもう逆に言えば教養みたいなさ、もうしっかりちゃんとチェックして、それを、テレビ中とか、もしくはこう、おしゃべりの中で反復することが、カルチャーの一端を知ってるみたいなことにもなってたわけじゃないですか。でも、もはやそうでもなくなってきたときに、やっぱ、オレンジさんが言ってくれたコンテン、一個、神秘の巨人とかね、そういう話って、もっとまともに話した方がいいのかなっていう気も、なんか、一方でするわけ。なんかすごく引いて俺喋ろうとしたんだけど。でも、わかります？この、なんていうかこう、テレビ文脈っていうものを、なんかテレビブロス熟読してるみたいな感じに近いよ。感覚としては。それを、持ってる人、持ってない人っていうのが、結構もう分かれてんのかなみたいな話をしてるのかもしれない。
そういうこと、流行語大賞とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
あそこで出てるものって、そういうものをある種統一、統一したものを、まあ、審査員とかは選んでるような気をするけど、ぼる塾のマーネーをそのネット文脈の人たちは知っているのだろうか。どうなんだろう。
そうよね。まあ、ね、これ大げさに今分断と言えるのかもしれませんけど、
うん、
でも、テレビをさ、もうなんとか可処分時間の中で大量に見てくださいとずっとこう PR してきたテレビ媒体というものが、今危機的になってるっていう言い方をしてるけど、でも俺は実のところ本当この方がまともだと思ってて、人生でさ、テレビばっか見てるなんてやっぱろくでもないと思うんだよ、俺は。もっと街に出た方がいいし、遊びに行った方がいいし、山登った方がいいし、そんなのいくらでもやることあんのに、なんかいっぱいテレビ見ろみたいなこと言うわけじゃん。見てくださいとかさ。見てらんないよって。言ってた俺がこんだけ見てるんだから、まあ、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、なんか、もうちょっとフラットに僕らはテレビと付き合えればよかったのに、このテレビ文脈をきっちり受け止めなきゃいけないみたいなことになってた、なってたなってちょっと思ってて。これ、まあ、これ俺だけなのかな。オレンジさんもちょっとその、思わないちょっと。
なんか受け入れなきゃっていう感じでもないですけどね。なんか、おのおの、好きに、なんか僕らの世代は、まあ、だからなのか、ゆとり世代だ、なんで、結構そこら辺の選択の自由みたいなものっていうのは、標榜された気がしますけどね、教育的にも。
結構見てる感じはしない？そう思うと改めて。
量的に。僕はすごい、自負してるんで、テレビっ子であることを。僕は見ているけど、
そのほら、まあ、同世代の分は、いい番組を見てるのと同時に、うんテレビの世界の人間関係とか構造みたいなものをチェックしてるっていう意味もあるよね。結果チェックってこと
だよね。まあ、それを理解してないとテレビのその面白さは分からないって部分もあるからっていうのもあると思いますけどね。
そうだよね、そうだよね。
うん、
で、それがもう、だんだんなくなってきてる時代も来るのかなとか、そんなことをちょっと、今は話しながら思ってたりはします。
なくなってくるか。まあ分断ですよね。じゃあタコツボ化ですよね、あるしね。YouTuber のツボもあれば、テレビツボもあれば、みたいな。いろんな TikTok ツボもあれば、みたいな。タコツボ化が
そうですね。でも、人によってはそれ全部チェックしてる人もいるわけだよね。テレビも見て、YouTube も見て、それから Netflix、イテオンクラスだ。
まだこの裏紅白歌合戦の人はおそらくチェックしてるんだろうな、みたいな名前はちらほら見えますけどね。
ああ、そうか、そうだよね。うんそうか、だからまあ水平にそういうのは広がってはいるっていうことなのか。まあもちろん昔からね、そういうのはあったのかもしれないですけどね。
うん。
まあまあでもね、でもそういう意味じゃ、まあセブンルールも金曜日のソロたちも、若干やっぱテレビ文化みたいなのがないと、単独では見づらい番組なのかな。どうだろう。
そうです。
まあそうだよね。いや、きっと言うと思った。オレンジさんはそう言うと思った。だからそれを選んでるわけで。
うん、
いや、これはもう、まあ、完全にそうなのよ。俺も選んだ3つは、やっぱその文脈から、うん、外れるか外れないかを選ぶかが、まあ、要するに格好つけてるってことなんだと。俺は踏んでるんだけど。
テレビ文脈に載ってる番組、有吉の壁とかそうか。水曜日のダウンタウンとかそうっすよね。
うん、
と
で勇者もそうよ。だ芸人というヒエラルキーとかそういう
のだ。だからお笑い番組じゃないですか、要するにそれって、全部。
まあそう、まあでもバラエティ全般はそうなのかなと思うけど、
ね。笑うっていうことに対する、そのなんか人間関係とか、その関係性みたいなのが見えてないと笑いにくいみたいなのは多分あってっていうことじゃないですか。だから芸人っていうめんどくさい存在たちのせいだってことじゃないですか。
まあまああとね出演者もねそういう意味じゃもうこう長きにわたって出てらっしゃったりもしますしね。
うん。
まあだからでも水曜日なんか結構頑張ってる面もあると思う。時々その全然わかんないけど単体で見れるよ。
いやでもそここそハイコンテクトでしょ。一番ハイコンテクトでしょ。
そう。まあ、でもこのハイコンテクストなところを割と大事にしたいなっていう気持ちもあるんだよね。なんかなかなか難しいんだけどね。
うん。
だからその。
レギュラー番組とかもかなりハイコンテクトだと思います、やってることは。
そうだよなぁ。だから、うん、なんか俺言ってて矛盾することばっかり言うね。やっぱりでもテレビっていうのは面白いのかね、そういう意味で。
うん
いや、でもね、この文脈みたいなものが あるかないかっていうので全然意味が変わってきたりするわけですけどね。なるほどな、
うん、
はい。まあ、混乱したままですけど。
雑談ってそういうもんですから。結論ないですから。
うん、まあ、でもなんかこう、その文脈系のものとそうじゃないものを行き交う感じとか俺は割と今は好きですよ。そういう意味では。だからあえて BS 見るとか、うんうんうん、時代の古いものを見ようってするのは、なんかその、うん、その位相がちゃんと違うってことを分かっておかないと、なんか飲まれたり、あと、偶然だけどなんかすげえダセえものばっかり見てるとか、あり得るなとか思ってさ、急に。
ポンさん、あれ、蘇る新日本紀行って見てます？
あ、時々ね、時々見てます。
うん、あれすごいじゃないですか、なんか昔の NHK の映像とかを、なんか、あの、うん、加工とか今時にこう、リメイクしていらっしゃる、
ね、
あの映像とか。
多分、フル HD の画質に、当時の撮った撮影した素材を多分
アップデートして、
日本中のね、色々で、さらに現在の、まあ、風景を、後半入れてきたりとかして、そうね。だから、ま、あの、下世話とは全く逆のとこにいますけど、すごく面白いよね、あれはね。
まさしく昔のものをね、引っ張り出してきてる。
そうですね。
だけど、そういうの引っ張ってくのいいっすよね。うん、僕もいいと思う。なんか、
そうね、
昔のものとかちゃんと混ぜてみた方が、音楽もそう、音楽も今、もはやそうっすからね。Spotify とか Apple Music とかで昔の音楽が気軽に手に、あの、聴けるものになって、若い世代にとっては初めて聴く音楽、その瞬間っていうのはその新曲になってくるので、そういう動きっていうのはまだ音楽で来てるから、どんどんどんどん映画でも、テレビでもその後に来るんだとは思いますよ、なんとなく。
そうですね。
うん、
いやー、なんか、なかなかいいね。思い通りにならなくていいですね。で、なんかあの、まあ、またね、その、種助とかで、別に新番組じゃなくても、レギュラーで面白いのをなんか取り上げてもいいのかなと思ったりします。もしこれやるんで、みたいな感じでね、
うん。
っていうのもちょっと思ったりしてますが。はい。ありがとうございました。ということで今回は、下ネタを枕に、芸能界とか、テレビとか、ザ・テレビの話ね。テレビって非常に皆さんにね、定義いろいろ違うと思うんですけど、ちょっと、まあ、裏紅白歌合戦をモチーフに、テレビの話をさせていただきました。ありがとうございます。う
ん、はい。
はい。ということで、丁寧な雑談は終わりです。
うん。
お相手は、シンギュラリ TV の話がしたかったんですけど、これまたいつかしますね。はい。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。